Tonight, talking about fellowship.
今日はフェローシップについてお話ししたいと思います。
First, I want to tell a story about last week, Monday. It didn't go as I planned.
先週の月曜日の話ちょっとしたいんですけども、私が予定してた計画通りにはことが運ばなかったんですね。
But anyway, I was driving my Yamaha T-Max 500.
ヤマハ T-MAX 500っていうのを私の目的地に向かってこう乗って走ってたんですね。
And things didn't go smoothly, and then I ended up eating lunch in Asia.
で、こう計画してたことがスムーズにいかなくって、結局アシアでお昼ご飯食べないといけなくなりました。
And I was enjoying my 回転寿司 there.
で、回転寿司食べてたんですね。
And then after it was about time to go and continue the paperwork that I had to do.
で、そのまま、食べた後にまた続きやってたことの続きをやらないといけなくって、ちょっと書類をいろいろ提出しないといけない
作業だったんですね。And I got on the Yamaha.
で、ヤマハに乗って。
And I went, turn on the key.
さあ行こうと思って、キーをこう回してエンジンかけようとしたんですね。
I knew that it was full.Full of gas.
でガソリンはもういっぱい入ってるっていうのは分かってたんです知ってたんですね。
And battery is charged.
でバッテリーもちゃんとチャージされてる。
But then when I turned the key, there was no sound of the fuel pump. The fuel pump usually goes.
だけどキーを鍵を回してもその燃料タンクのところのいつも聞こえる音がしなかったんですね。
And I pressed the starter.
でスターターを押してエンジンかけようとしてもカカカカカって言って。こんな音が鳴って
Never happens. Usually it's brrrm.
でそんなこと鳴ったことなかったんですね。普通はそのスタートボタンを押したらブルーンって言ってエンジンがかかるんです。
But this was three times.
でも3回やってもそのピピピピピみたいな。
And when I heard it the third time, my heart sank.
で3回目押してもピピピピピって音が鳴ったらもうなんか気持ちが沈んでしまったんですね。
There's a problem here that I can't fix.
自分で直せない問題が発生してしまった。
Because everything I know to do is done.
私ができることは全部やって できた状態だったんですね。
And the fuel pump doesn't work.
だけど燃料ポンプがちゃんと作動していなかった。
And without the fuel going to the engine can't start.
で燃料がエンジンに行かなければエンジンはスタートしないんですね。
And that was my problem.
それが私の問題だったんです。
ButLuckily, Kazu came to the rescue in the truck.
幸運にもですね、カズ君がカズに電話したら、もう救出しに来てくれたんですね、トラックで。
So I waited, and then when I saw him in the K-truck,
来てくれるって言うんで待ってたんですね。
And then he goes, "Oh, どうしたの?"
でどうしたのって言ってカズがトラックで来てくれて、でトラックにの荷台に積んで。
And, In that little K with my,
でちっちゃい K に横に乗ったんですね。私の素晴らしいバイクを後ろに乗せながらその K ちっちゃい K の数の横に乗らないといけなかったんですね。乗ってたんですね。
It goes to what I'm talking about today a little bit here.
でこの話が今日話しようとしていることへとつながるんですけども。
In case you're wondering, Yamaha fixed my scooter and it's all okay, no problem.
で皆さんどうなったかなと思われてるかもしれないので結論を言うと、そのヤマハちゃんと修理されて今は動くんですね。
They changed the fuel pump. It's a new fuel pump and it works.
その燃料ポンプを変えてくれてうまくいったんです。
So I rode it today, no problem.
で今日も乗りましたけども調子良かったんですごい嬉しいんですね。
But that day I was not happy.
だけどその日もう調子良くなってるから今はハッピーなんですけどももうその日はハッピーじゃなかったんです。
That day I was not happy because the power was not there.
その日はその力っていうのがもうそこにないような感じがして。
And what powers your life and my life?
で皆さん の, その人生の中で、それから私の人生の中でもそうですけども、その原動力となる力になるものというのは何ですか
in this case, there was the gasoline, there was
この場合、今のお話ではガソリンとバッテリーっていうのがそれを動かすために必要でしたよね。
But it was not flowing, it was not moving, and so it didn't
動かなかったわけですね。力がなかっただから。
And so there's some things that I introduced to you before.That give us power for our daily life.
前に皆さんにお話しして紹介した私たちの人生の中で力を与えてくれる原動力となるものという話をしました。そしてその原動力になるものを3つの船に例えてお話をしました。なんとかシップ、なんとかシップ、なんとかシップって話しましたね。で、一つはフェローシップ。
Worship.
で、ワーシップ、賛美すること。
And discipleship.
そして、ディサイプルシップ、
And,
訓練するということですね。
And that when we ride those three ships, that is powering our life.
で、この3つの船にをうまくが起動していると、私たちの人生の中でうまくこう機能していって、原動力になって機能していく、動いていくんですね。
And today, we're going to focus on fellowship.
で、その3つの話のうちの1つ。そのフェローシップについて今日はお話をしたいと思います。
And remember that, we want to follow Jesus.
私たちはイエス様についていきたいと私たちクリスチャンは思っています。
And Jesus told us there's, two things that he spoke for us to do.
で、イエス様は私たちに2つのこと、私たちが守るべき2つのことについてお話をされました。
One, he said, come.
で、1つ目は私のところに来なさい。
All who are weary, tired, heavy laden, if you have burdens, come.
疲れているもの、重荷を負っているものは私のところへ来なさい。
Yesterday was kind of a low pressure day, kind of rainy.
昨日は低気圧で、天気も悪くて、ちょっと気持ちがこう沈んでた人が多いんじゃないかなと思うんですけども。
People were heavy laden.
なんかこう重荷を感じている。
And Jesus says to those people, come.
そういう人たちにイエス様は私のところへ来なさいって言われてるんですね。
Come and Receive rest.
そして私のところに来て休みなさいって言われてるんですね。
And then of course Jesus said, go.
そしてもう一つイエス様が言われたことは行きなさいっていうことを言われました。
Go and make disciples.
弟子を作る、行って弟子を作りなさいっていうことを言われました。
And so it's this coming to Jesus and then going to people.
だからイエス様のところに来て、そして人のところへ出ていくっていうサイクル。
It's this cycle.That gives us power.
このサイクルが私たちに力を与えてくれるんですね。
And then in that cycle, there's those three ships carrying us.
で、そのサイクルの中にこの3つのシップが入ってるんですね。行く、そして出ていく。イエス様のところに行く。
And going.
そして、人のところへ出ていく。
And this one that we're going to talk about today is fellowship.
で、今日お話しするのはフェローシップについてお話をします。
And this fellowship is really, really.So important to God.
で、このフェローシップっていうのは神様にとって本当に本当に大切なことなんですね。
In the beginning of the Bible there's Genesis where, Adam and God are talking.
創世記、聖書の一番初めのお話の創世記の中ではアダムと神様がお話をしているところから
And they had good communication.
で、ものすごくいいコミュニケーションを持ってるんですね、神様とアダムが。
That was communion, communication.
コミュニケーションを取っている。
Good communication.
とてもいいコミュニケーションが取れているんですね。
And that was fellowship.
それがフェローシップなんですね。
But then the fellowship was broken.
だけど、その後フェローシップがにひびが入ってしまいました。
And the communication gap happened.
コミュニケーションにギャップが、こう隔たりができてしまいました。その隔たりのところへ入り込んできたのが罪というものです。
But it was God's desire to have communication, to have that perfect communication with man.
神様は私たち人間ともう完全な形でのコミュニケーション、本当にいい形のコミュニケーションを取りたいと思われてるんですね。
And so the Bible has many stories about this, It's really a story of fellowship, fellowship with God and fellowship with people.
だから聖書の中で出てくるお話っていうのは神様と人間とのフェローシップのお話、そして人間同士のフェローシップのお話っていうのでいっぱいなんですね。
And so then when Jesus came into this world, it was to restore fellowship.
だからイエス様がこの世に来られた時っていうのは私たちのその壊れた、ひびの入ったフェローシップを修復するために来られたんですね。
And it is God's desire that weLove one another, and that we have fellowship with each other as well as with Him.
そしてそれはもう本当に神様が求めておられることで、私たちと神様とのフェローシップ、そして私たちがお互いに愛し合う、お互いの間のフェローシップを持つっていうことが神様の願いなんですね。
And so some people remember that fellowship is, just like the cross.
で、 によってはフェローシップっていうのが十字架のようなものだっていうふうに覚えてらっしゃる方もいると思います。私たちと神様のこの縦のフェローシップの関係、
and then there's the fellowship with our brother and sister in Christ.
そして私たちそのクリスチャンの間での兄弟姉妹の横のつながりのフェローシップっていうふうに縦と横十字架のようなだというふうに思ってらっしゃる方いると思うんですけども、それを神様は私たちに持ってほしいと思われているんですね。
And so fellowship sometimes looks like this. There's people from church who are having a meal together.
でフェローシップっていうのはこういうふうに捉えていることもあるかもしれませんね。教会、ちょっと待って。教会で一緒に食事をして、あのフェローシップを持つっていうような状態。それから、この写真見たら分かると思うんですけど、教会の中でレストランを持ってらっしゃる方がいて、こういうふうにフェローシップを持ってる。すごくいい感じですよね。
But fellowship is not just eating together.
だけどフェローシップっていうのは一緒に食事をするだけのことではないんですね。
But in Acts, it often included that.
だけど、
they call it breaking of bread.
聖書の使徒のところのお話でもそのパンを裂いてあの分かち合うっていうようなところが出てきます。だから食べるっていうこと、一緒に食べるっていうことが含まれていることがよくあります。
So they said, let's break bread together.
だからパンを咲いて一緒に取りましょう。その食べ物を分かち合うということ。
And that is like a good symbol of fellowship.
それが、まあフェローシップのそのシンボルとなって象徴するようなものであるかもしれません。
Sharing together.
お互いに分かち合う、共有するということ。
Caring for each other.
お互いのことを気にかける。
But caring and sharing is not just food.
だけど、お互いのことをこうケアするっていうことは食べ物だけではない、一緒に食事をすることだけではないですね。
Sometimes it's taking care of people who have needs, like in the hospital or something.
時にはその病院にいる人を励ましに行くことであったりもするかもしれないですね。
Like in this picture here.
この絵のよう写真のようにですね。
Many people have gone to the hospital to visit her and cheer her up and.So she says, thank you to all of you.
たくさんの人が今写真写ってる彩子ちゃんのところにあの励ましに行ったり訪れてくれたりして、で彩子ちゃんこういうふうにありがとうっていうメッセージを書いてくれてますけども、そういうふうなフェローシップもあると思いますね。
So, but and then, let's read the Bible about it a little bit.
それについてちょっと聖書を見てみたいと思うんですけれども、
Let's look at Acts chapter 2.
使徒のところの2章42節、使徒2章の42節、
They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to breaking of bread and prayer.
そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。
So it wasn't just breaking bread. There was also prayer.
パンを裂き、だから食事だけを一緒にしてたわけではなくて、祈りもしてたんですね。一緒に祈っていた。
That's one thing to remember for us.
これは私たちにとって覚えておくべきことだと思うんですけども。
When we get together with each other and we're having a good meal together.
一緒にあの食事をしてすごく楽しい時間を過ごすときに友達と。
Let's not just wait till the beginning or the end to make a short prayer, but let's make prayer to be.A central part of that fellowship.
そうやって楽しく集まっている時でも、その祈りっていうのが初め、あるいは一番最後にちょろっとだけそういう時間を持つというのではなくて、祈りが本当にその時間の中心で、であるべきじゃないかと思うんですね。
So while we're eating and talking,
食べたり話をしたりしながら、
誰かが、Just go into prayer. Well, let's pray about that.
誰かがこういうこんな問題があってっていう話をしたら、じゃあ今すぐ祈ろうよっていうふうに祈れると思うんですね。
That type of focus brings true fellowship.
そういうふうなに焦点を当ててやっていくと、本当のフェローシップっていうものが意味のあるフェローシップっていうのを持てるんじゃないかと思うんですね。
And so, we talk about fellowship in the church.
私たちは教会の中でもフェローシップっていう話をしますけれども、
I mentioned last time that we have at the end of the service we said now it's fellowship time, talk to each other.
先週でも、メッセージが終わったらフェローシップの時間ですからどうぞ っていうようなことを言いますけれども、
and that's a really important time actually. It's not the end of the service really.
それはその、その礼拝の最後のもう本当に最後のおまけのようなものではなくて、本当に重要な時間だと思うんですね。
That starts the fellowship throughout the week.
そこからその1週間のそのフェロシップっていうのが始まると思うんですね。
It's not the end, it's the beginning of the start.
それがその礼拝の終わりのおまけのようなものではなくて、その週の始まりだと思うんですね。
So, even tonight when we talk about fellowship time, let's, if you have time to stay on, and talk to each other and pray for one another, please do that.
今晩も、もし急いでなければ、そうやって残って話をして祈るっていうこと、そういうフェロシップの時間を持っていただきたいなと思うんですね。
But as I spoke last time, that it's not just in this building.
で、前回もお話ししたように、そのフェロシップっていうのはこの建物の中だけであるべきものではないんですね。
But it's when we meet each other, throughout the week, here and there at coffee shops or at work or...
1週間のうちで喫茶店とか職場とかいろんなところで週を通して人と会う、そういう時間も含まれてるんですね。
And so one thing that's really important to remember that fellowship is not just looking at the back of the head of the person in front of you at church.
だからフェロシップっていうのはその座ってて誰かの頭の後ろ、ここをずっと眺めて座ってることがフェロシップではない。
So right nowThis is not fellowship.
だから今これはフェロシップではないですよね。
It's not.
違います。
So, we can have fellowship, afterwards and, at other times, but right now, you're just sitting there listening to a message.
今はメッセージをこっち向いて聞いてくださってて、フェロシップを持ってる時間ではないんですよね。
So, the true fellowship will be, afterwards.
だから本当のフェロシップっていうのはこの後に、始まる。ことですね。
And so fellowship often happens outside of a church.
で、フェロシップというのは、教会の外でよく起こることである。
Yeah. And when I say 教会, I mean the 建物。
教会の建物のことですね。
Because,
建物の外。
Because you are the church.
どうしてかっていうと、前にもお話したように、皆さんが教会な、教会だってお話しましたね。
And so wherever you go,Is the church.
だから皆さんがどこに行っても皆さんの行くところが教会になるわけですね。
But the Bible talks about wherever there's two or three gathered in my name, I am there in the midst of them.
聖書には、私の名のもとにおいて2人か3人が集まるときにそれは、What did you say?
There I am.
ああそこに私はいるっていうふうに言われてるんですね。
And so it's important to gather with two or three.
Fellowship is. だから2、3人で集まるっていうのはすごく大切なんですね。
Fellowship is not by yourself.
フェロシップっていうのは一人でこういることではないです。
Many times we think I can be a Christian by myself.
一人でクリスチャン生活やっていけるって思ってる人もいるかもしれませんけども。
In fact, sometimes say I like God.
あの人によったら私は神様は好きだけど
But Christians,
クリスチャンはなっていう人もいます
That's difficult, hanging out with them.
なんかクリスチャンと一緒にいるの難しいとかいう人もいます
And religious people, yeah, I agree with you.
あの宗教的な人といるのは難しいっていうのは私もそれはそうだなと思うんですけども
But someone who really loves God being together with them, that'sDifferent thing.
だけど本当に神様を愛しているそういう人と一緒に時間を過ごすっていうのはまた違うと思うんですね。
And so when,
違う感じだと思うんですね。
So when we find someone who we can pray with and we can relate to, that is really a wonderful fellowship.
だから、誰かと一緒に、祈ったりこうお互いに分かり合えるそういう人が見つけられるっていうのは本当に素晴らしいことだと思うんですね。
Let's read another verse from Hebrews
10. ヘブル人のところを読みたいと思います。
And this talks about how important fellowship is.
で、これがそのフェロシップがどれぐらい大切なことかっていうことが書いてあるんですけれども。
It's not giving up meeting together as some are in the habit of doing.But encourage one another, and all the more as you see the day approaching.
ヘブルの10章の25節、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。
So, fellowship is encouraging each other.
フェローシップっていうのはお互いを励まし合うことである。
And maybe some of you say, I don't need to be encouraged. I'm feeling fine. I'm doing
good. 私はすごくうまく何でも物事が言ってて、励ましてもらう必要なんてないんですよっていう人もいるかもしれません。
But then that's your chance to encourage somebody else.
でもし皆さんがそういう状態だったら、じゃあその隣にいる人、自分の、その隣にいる人を励ますチャンスなんですね。
So that's part of the coming and going, going out to other people.
そこが神様、イエス様の元に来て、また人のところへ出ていくっていうその一部なんです。
So when you're doing great, it's a great time to be a blessing to somebody else and encourage them.
だから全てのことがうまくいってて問題がなければ、じゃあその周りで悩んでいる人を励ます、外へ出ていくっていうそのチャンスなんですね。
So fellowshipping is encouraging and being an encouragement.
フェローシップっていうのは、人を励ますことであり、励ましになること。
Yes.
So、there's 同じだよね。励まされること。
Yes.
同じことに変えましたね。
So it's giving out and taking in.
人に励ましを与えること、そしてそれを受け取ること。それの両方がフェロシップなんですね。
So, this word that we just read from Hebrews.
今読んだヘブルの10章の25節のところですけれども、
It's not talking about attending a church service in a building.
ここにはその建物、教会という建物へせっせと通うということがフェローシップであるというようなことは書いていません。
True Christian fellowship can accomplish so much in a person's life.
真のそのクリスチャンのフェローシップっていうのは、その人の一人一人のその人生の中でこう成立する、成し遂げられていくものなんですね。
And so it's really the power for Christian life.
Christian life の Christian の人生の、what do you say? Part of
power. It's
the power. 力になるものです。
All right, you got that? So thinking that I don't need fellowship is that individualistic type of idea is not Jesus thinking.
だから私はフェローシップなんか必要ないからとか、励ましなんて必要がないからっていう、その個人主義的な考えっていうのはイエス様のタイプのフェローシップではないんですね。
The Bible talks about it as being so important.
聖書はそういうフェローシップを持つことが大切だっていうことを言われています。
And it's important because everybody needs a helping hand and power to continue on in this life.
どうしてそれがそんなに重要かというと、人って人間っていうものは本当に人に手を借りて生きていくっていうことが必要なんですね。で、それをやっていくことによって、与えることによって、受け取ることによって、それが力になって、原動力になって動いていく。
And I heard a story, that illustrates this really well.
で、この今お話ししたお話をよく表しているなと思う話があります。
This story illustrates to me how important it is, to beWorking together in one effort.
お互いに一緒に共に力を合わせてやっていくっていうことの大切さっていうものをよく表していると思うんですけども。
And the story is actually a pastor who is doing a part-time job in the summertime.
で、このお話は牧師さんが夏にちょっとアルバイトをしてた。牧師さんがいて、その話なんですけども、で、その夏なんですけども、重労働なんですね。重労働の作業。
He joined a pipeline crew to dig a trench for laying the pipeline.
で、そのパイプライン、そのオイルとかをこう流すパイプをこう穴を掘って、その地中にそれを埋めるっていう作業ですね、重労働をのアルバイトだったんです。で、これはもうすごい昔の話なんだと思うんですけども、どうしてかっていうと、そのアルバイトに行ったら、シャベル、スコップを渡す、スコップ、シャベルを渡された。
And they said,
ですって。
From here to here, this is your area, and please dig down, and they gave the measurements how far down to dig.
で、あなたの担当はここからそこまでで、とにかく下へ掘っていってください。
And so all morning,
って言われたんですね。で、朝ずっともうずっと掘ってたんですね、朝。
And,
朝。
Oh, it was, he was told, oh, here's the measurements. He was told to dig six feet deep. That's how tall I am. 183 centimeters.
6フィートなので180センチぐらいですね。180センチぐらいを地中に。私は183センチなので、
183
センチぐらいなんですね。183センチ下に掘ってください。
And, three feet wide.
そして幅は、だいたい90センチぐらいですね。90センチぐらいの幅。
And by noon, he had dug down to over his head.
で、お昼ぐらいまでには自分の頭の上ぐらいの深さまで掘れたんですね。もうだから下にとにかく掘ったので、やっとその180センチぐらい掘れたら、もう自分の目がちょろっとこう地上から目が出て見えるなっていうぐらいの深さなんですね。で、もう一人ぼっちでせっせとそれを掘ってたわけですね、180センチ。
By the middle of the afternoon, he was pretty discouraged.
で、午後になって、午後の真ん中ぐらい、2時、3時か、それぐらいですね。もう一人でずっとそれをやってるので、もうなんか気持ちが沈んできて、落ち込んできたんですね。
He was discouraged because he thought of all the miles that this line has to go.
どうしてかっていうと、まあ、もう想像しただけでも、そのこの作業をお昼過ぎまでやって、これだけしか掘れてないのに、このパイプラインを引くのにどれだけ何日間これをやらないといけないんだろうっていうことを考えると気持ちが沈んだっていうんですね。
But finally, however, about 5 o'clock, 5 p.m.
で、夕方の5時ぐらいになって、
He broke through the trench.
するとずっとこのその幅で掘っていったものが
To the man'sTrench next to him.
隣にで穴掘ってた人とつながったんですね。
And cleared the way.
で、その壁にこう隔たりになってたものが、掘って向こうが見えるようにこう突き抜けたわけですね。
It was really encouraging. It opened up.
で、向こうが見えてきて、向こうの掘ってる人が見えてきたら、だんだんだんだんこう励まされて。
And then that opened up to the
other. で、それを掘り進んでいくと、隣の人は隣の人で、そのもう一人隣で掘ってた人とつながってたんですね。
And on down the line, he could see
で、それをパッ見たら、その隣の人はその隣の人とつながり、その隣の人は隣の人とつながりって言って、自分のいるところからずっとこうつながって向こうの方が見えるようになったんですね。
And this next one is just a image 写真。
これイメージ写真ですけども。
But something like this, maybe. こんな感じですね。 Is this...Is this like your image that you have?
イメージできてましたか？こういう感じでこう深い穴がこう今度はもうつながってる道のようになってる。
And, you can imagine the feeling of being united together with all these people and it opens up.
もう本当にその一人でせっせとこうコツコツ掘ってたものが他の人とつながっていって、道がだーっと開けて向こうまで通り抜けれるようになった。
And this is the wayThat fellowship will affect us.
これが私たちがの持つフェローシップが及ぼす影響なんですね。私たちの人生に及ぼすことができる影響。
When we dig together,
一緒に掘っていくと、
towards one goal.
一つの目標に向かってせっせと一人一人が掘って、一緒の目的に向かって掘っているとつながって、
we join forces with each other.
そして力となっていくんですね、つながって。
一
人で井戸の穴を掘っているようなものではなくてですね、
つなが
っていってずっと向こうまでつながって通れる。これは一緒にやる価値があることだっていうふうに感じることができる。だから、聖霊と一緒につながり、神様の目的を持ってやれば、
Put our shoulders together.
で、私たちは、
We can put our effort together.
力を合わせてやっていくことができると思うんですね。
Until God's plan is complete.
神様の計画がその完成するまで それをやっていくことができると思うんですね。
So, there's strength in numbers.
だから人数いることで力になくるっていうことがあるんですね。
It's good to know that when you need someone to help, that they can come and help you.
だから誰かが必要、手助けが必要だっていう時に誰かがやってきて手伝ってくれることができるっていうことを知っていることっていうのは大切だと思うんですね。カズ came to rescue me. カズが私のそのバイクが止まってしまった時に救出に助けに来てくれた時に本当に感謝しました。
And we can feel that encouragement as we join together in prayer.
そして一緒に
at that time. As we, now.We can feel the strength when we join together in
prayer. 一緒に、祈ることによって私たちはこの力っていうものを感じることができると思うんですね。
And when you need the word of encouragement,
私たちがその励ましの言葉を必要なとき、
that someone there in this fellowship is there to give you a word of encouragement.
自分のフェローシップ、いつもフェローシップ持ってる仲間の誰かが励ましの言葉をかけてくれると思います。
Us and God together.
私たちと神様が一緒になったとき。
That prayer and that relationship, the breaking of bread.
そしてその祈りと一緒に、パンを裂き食事をするそういうフェロシップを持っているとき。
That's being in fellowship and that's power.
それが力になっていくんですね。それが本当の真のフェロシップだと言えると思います。
Amen. And after our worship tonight, go ahead and.Have some fellowship time with each other.
賛美が終わったらお互いに今お話したようなフェローシップの時間を持ってください。
If you have anything that you would like to have prayer for, there's a lot of people here who would be really, really happy to pray with you tonight.
で、お祈りしてほしいことがある人がいたら、これ本当に喜んで祈ってくれる人たくさんいると思いますので、そう分かち合う時間を持ってください。
And if you want to pray for others also,
そして誰かのために祈りたいと思われている方はどうぞ残って、その機会を探してみてください。
Yes. Amen. Thank you.